ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田久美子です。夏季の勉強はですね、2回目ですが、日本人の源流と幸福ということでお話をしたいと思っております。どこから話そうかなと思ったんですが、やはり、聞いてる方の全員がですね、同じようなポジションでお考えいただいた方がいいと思いまして、ちょっとまどろっこしいんですが、人間の誕生からですね、お話をしていこうかなと思いました。まあ僕の勉強がそうでしたから、まあその通りやっていくということですね。人間はですね、まあもちろん哺乳動物が天下を取った今の地質時代ですね。まあ6500万年、ずいぶん遠いんですけど、6500万年ぐらい前に恐竜が絶滅しまして、そして、哺乳動物の天下になりました。もちろんその前も、哺乳動物はもちろん小さな哺乳動物はいたんですが、恐竜の影にこそこそ生きてたわけですね。それから、まあ、恐竜が6500万年前に、巨大な、だいたい直径10キロぐらいの隕石がバーンとですね、メキシコあたりの海の中に落ちて、まあ、今これ、落ちた後も、ちゃんと穴ぼこもですね、確認されておりまして、間違いないんですね。それから宇宙から飛んできましたから、その隕石の元素の構成ですね。まあ、元素の構成とは鉄がどのくらいだとか、なんとかイリジウムどうとかですね。そういう科学的なことがあるんですが、それが地球とは違うもんですから、で、ドーンと地球にぶつかってバーンと散ったもんですからね。その隕石の構成している元素がですね、地球上にこうずーっと散らばったわけですよ。で、少し重たい元素なので空気中に散った後、じわじわじわじわ地上に降ってくるでしょ？そこを微子境界って言ったか、まあ地質学的なことがありまして、それでこう地質学者がコツコツコツコツこう掘りますとね、その6500万年前の地質の黒い微子境界っていうのが見えてくるんですね。僕は実物は見たことなくて、研究論文ですから、まあこのくらいっていうかよくわかりませんが、そういう積もった跡があるんですね。それでまあ、恐竜は大打撃を受けて絶滅したと。まあ普通そう書いてあります。教科書でもそう言って、学校ばかりじゃなくて、専門書でもそういうふうに書いてあるものが多いんです。しかし、さらに私が興味があって調べたのはもう30年ぐらい前なんですけども、BC 教会の下に、だから恐竜がもし、その隕石の衝突で、かなり短期間に全滅したとするとね、その BC 境界線のすぐ下に、恐竜の骨が山ほどあるはずなんですよね。そこで死に絶えましたから。で、その上に恐竜が死に絶えて、もう隕石がガーンと落ちると、夜中真っ暗になって、もうその地球の大気の中にその、まあ、イリジウムだったかな、なんか含む、ものすごく隕石の成分があって、それが少しずつ少しずつ降って落ちてくる。その下に恐竜の死骸があるわけですからね。そこのところにこう、骨があるんだろうなと思ってたら、その BC 境界線の下の地層の研究者がまたいましてね。それをまた読みますとね、BC 境界線の500万年前、からね、恐竜が減ってるんですよ。恐竜の骨が少しずつ少しずつ。ということはですね、私たちが先入観を全部除いて、そしてそのデータを見ますとね、恐竜が絶滅する500万年前から恐竜は減少してきてるということになるんですね。これはなぜかっていうと、気候が変動しないで、つまり隕石はまだ落ちてませんから、気候が変動しないで衰退し始めてるっていうと、恐竜ってのはね、2億数千万年ぐらい繁栄してきた非常に特殊な生物で、力も強いんですね。今、爬虫類っていうのは、まあ、蛇とかトカゲとか、それから鳥がですね、その爬虫類というふうに言われておりますが、今、鳥類と言ってますけど、爬虫類と言われてますが、まあそういったものとして残ってるわけですね。しかし、大型の通常の恐竜っていうのは、全部死に絶えちゃったわけですよ。しかしその恐竜が死に絶える500万年前って言うとね、500年じゃないですから、500万年ですからね。 もう全然隕石が落ちてくるなんてことは予想もできませんよ。どんなに生物が考えよくても予想できません。それを時代から少しずつ減ってるってことになると、恐竜が絶滅した原因は隕石の落下ではないと、まあ考えられるわけですね。ところが、古生物学の人とか地質学の人とかそういう人が書いた本を見ると、ほとんどが巨大なね、隕石の落下によって恐竜が死んだって書いてあるんですよ。僕はね、こういうのをね、納得するのが大変なんですよ。もちろん科学ですからね、間違いばっかなんです。科学ってのは間違いばっかでやっと最後に正しいのに到達するわけですから。正しいのに到達する前は間違いがいくらでも書いてあるので、僕間違いは平気なんですけどね。これほど恐竜が絶滅したのは巨大隕石のせいで、それはメキシコ湾に落ちて、メキシコ湾の海底を見ると大きな穴があってって、もう証拠はもうバッチリあるんですね。だけど、500万年前から恐竜が減ってるってことになるとね、恐竜の生きてる時代っていうのはまあ2億何千万ですから、こんな長い時期生きてて、500万年ったら人間にとっては長いけど、ほんのちょっとなんですよ、最後。だからずっと繁栄して、最後に恐竜がもう俺たち生きるのやめたって500万年経った時に隕石が落ちてきた。オカルト的に言えば、恐竜は隕石で死ぬのが嫌だから、自分たちで500万年から少しずつ死に始めたとも言えるんですね。で、どういうふうにこういった現象を解釈するかっていうのは、これは僕はもう科学山ほどやってきたんですけども、科学っていうのは常に間違いなんですよ。それは当たり前ですね。人間の頭っていうのはそれまでの知識で構成されますから。知識のないものは全部間違うんですね。だって、ガリレオ・ガリレイなんていうのは、16世紀から17世紀でしょ？もうほんの最近です。しかしガリレオが望遠鏡で空を見て、地球の周りを太陽が回ってんじゃなくて、太陽の周りを地球が回ってんだと、いうふうに言ったらもう、ものすごい裁判なんかやられちゃってね、苦しめられたわけでしょ？だけど今、地球の周りを太陽が回ってるっていう人いないですよね。だって人間が、まあ今この話で言いますけど、日本に、人間が来て我々繁栄した文化を作ってからも4万年も経ってるんです。人間という種が誕生してから700万年なんです。それから見たらもうごくごく最近じゃないですか。そのごくごく最近に地球が太陽の周りを回ってるっていうことが分かったってわけですからね。私たちは何も分かんないで人生を送ってると僕は思うんですよ。それでね、そういう時ね、必ずね、ガリレオが例えば一生懸命研究して、あの人すごくいい研究者で、オランダから望遠鏡を買ってきてですね、毎日夜起きて、寝ないで夜、それ僕言ってるんです。寝ないでですね、夜起きて道路に出て、ガリレオが道路に出て顕微鏡を覗いてはね、星の位置をこう暗いところで書き取ってるね、絵っていうのはまだ今残ってる。それを見ますとね、ガリレオがいかに科学者で、夜寝もしないで一生懸命観測した。そうすると土星の動きとかそういうのはおかしい。おかしいっつのをずっと計算してみたら、どうも地球の周りを太陽が回ってんじゃなくて、太陽の周りを地球が回ってるんだっていう結論になる。その努力は大したもんですよ。毎日夜起きて、もう暗いところノートつけて、そして望遠鏡を見てはまたノートつける、望遠鏡を見てはノートつけるっつって星の動きを見て、それ大変な努力でしょ？その努力をみんなものすごい非難して、ガリレオはついに、まあちょっとガリレオはエクセントリックっていうかそう言ったら悪いんですけど、すごい激しい人でしたので、まあそういうことをやる人は激しい人多いんですけどね。教会の床に叩きつけられて、それでも地球は回ってると言ったと。これ、そしてね、この話を言うとね、また人の話にケチをつけたい人っているんですよ。これね、当時はどういうケチをつけたか。そんなガリレオに言ってることは嘘だよと。だって、朝になったら太陽が東から出て、どう見たってあれ太陽動いてるよと。地球はじっとしてるよと。俺が見ても。それで、ずっと夕方になると太陽が西に沈むじゃないかと。お前、目で見たことを信じられないのか。なんていうのがいるんですね。そんなのは相対運動ですから。どういうふうにだって言えるものなんですけど、まあその当時はそう思った。そして、努力もしないで人の話にケチを作るのが好きな人が、 結構視力をなしちゃうんですよ。だからガリレオは不幸な晩年を過ごしましたね。本当はみんなが感謝しなきゃいけないんです。で、今ガリレオがそういうのを見つけて、そういうのが研究して、人工衛星も上がって、皆さんもスマホが、会長にはスマホは人工衛星なしに動きませんからね。それからよく車に乗ったら位置を決めるやつの見てるじゃないですか。GPS なんか。あれなんかあってガリレオですよ。それで、ガリレオがあんなに生きてる間に悲惨な目にあったのを、悪かったと。ね。いや、俺たちは夜起きて努力もしてないのに、文句ばっか言ってたと。目で見たらこう見えるんだ、ガリレオバカだとか言ってたんだと。今深く反省してますって言えばまだいいんだけど。現在でもね、いや、私、調べてこういうふうにこう喋ますよね。地球が誕生してどうのこうのとか喋りますね。で、僕はこれ好きでやってるんで別にどうとことはないんですが、何しろね、文句つける人が多いんですよ。ものすごく。それを商売で文句つけてくるのは朝日新聞とか NHK なんですけども、商売じゃなくて、なんか人をいじめたいっていうんで、まあ、つまりね、僕なんかはね、自分が考えてることは正しいなんて思ってないんです。ただ、人間は一歩一歩行かなきゃいけないんで、一歩一歩行ってるだけで、私の一歩なんすのはずーっと今から1万年後から考えると間違ってるんだけど、人間は一歩一歩しか行けないからね、行ってるだけなんで、お前は一歩一歩行っちゃいけねえじゃんか。最初から真実に到達しろ、なんつったってね、方法がないんですよ。まあ今ガリレオの話しましたけどね。ですから、その恐竜の骨が500万年前からだんだん減ってくると見てね、まさか恐竜がね、それから500万年後に隕石が落ちてくるから早めに死んじゃおうって言って、死ぬってのは変だなと思うんですけど、実はね、そういう例って結構あるんです。ええ。何か天変地異が起こりそうになると、その起こりそうになった前に、1000年前とか2000年前が多いんですけど、1000年前、2000年前にもう、その現象の一部が記録されてるってことが結構あるんですよ。で、そんなこと言うとまた僕もガリレオみたいに悲惨な目に遭っちゃいますからね。あんまり言えないんですけど、これひばりクラブですから。まあ、ひばりクラブの皆さんに言いたいことはですね、自分の考えと違うからって、努力してる人を叩いちゃいけないって、かわいそうですよ。僕なんかはまあ性格が明るいからね、叩かれても平気なんですけど、だって僕は僕でしょうがないね。俺もよくわかんないからと思ってるんですが。いやね、繊細な人がいるんです。真面目な。そういう人が一生懸命努力したものを、何にも真面目じゃなくてね、やってない人がね、論理の崩れたとこを追求するんです。それは論理は崩れてるんですよ。だって新しいことなんだから。新しいことが本当に理解されて、論理がきちっとするのに、やっぱりね、1000年ぐらいかかっちゃうんですね。ということで今日はそういう嘆き節じゃないですよ。僕は別にね、全然その嘆いたりしないんですが、恐竜が絶滅して6500万年経って、それで人間が700万年前に出てきたんですけど、まあ猿みたいな人間で、まあ二律歩行してる、二つの足で歩いてるっつっても、まだこうかがんでこう、ちょこちょこ歩いてるような、種族です。だけども明らかに突然変異した後ですから、人類ではあるということですね。まあ背の高さもまあ50センチもないかもしれません。頭の体積も 400cc ぐらいでした。まあそういった、まあ猿から人間に変わった途端の生物が出てきたのが、だいたい今から700万年前と推定されております。